ナーテクノロジー84.2パッチンの2択3択番組ナビゲーターの野田と、
こんにちは、タッフンこと弁護士武田隆弘です。
はい、この番組は生活の中の様々な2択3択を弁護士タッフンがバチッと解説してくれる知恵袋番組でございます。
さて、明日10月17日は、日銀が制定した貯蓄の日と言われています。野田姉の貯蓄はアクティブな方
ですか？野田姉もアッパッパーです。あったらあった分だけ使っちゃうんで、3日ぐらい前から、これはダメだっていうふうに、心を、直しました。はい、そう、はい、最近です。はい。
娘さんにも仕送りした
い。そうそうそう。いろいろあるんです、私も。楽しく、ね。はい。
で、まあ、総務省がですね、2016年にまとめ上げた、全国ね、2名以上の世帯の、貯蓄額平均値は1820万円。
こんなにあるのすごいね。
なかなかなもんですね。
はあ。
それで、ね、愛知県はというと、47都道府県中6位。
はい、まあまあ、ね、
1712万円。
へえ、そうなんだ。日本は年々財政赤字という割には、結構ね、ご家庭はリッチな感じがするんですけど、当然ながらトップが気になるんですけど、どこなんですか？何県ですか？
トップはね、はまあ、意外にも、まあ、神奈川県。
そうなんだ。
2485万円。
すごいね。
世帯に2500万円あるんです
よ、ね。すごいね、これ。
2位が奈良県で、そこに300万円近い
差
をつけて、ダントツトップ。
意外というか、やっぱ東京のベッドタウンだからなんでとかね。はあ、すごいね、これ。なんでそんなに神奈川県民って裕福なの？
そうですね。諸説ありますけど、まあ、労働者賃金が全国的に高め。というのが有力ですね。まあ、あとは特徴としては、営業者と農業者の数が極端に少なくて、
そうか、良さそうだな。
サラリーマン専業主婦の比率は極めて高いと。だから、まあね、安定している。あとなんか、ほら、ミッチとか早間とか、なんかお金持ちが住んでるとかありますよね。
あとサーバーも多いし、これ関係ない。
サーバーね、サーバー金使わないですね。
そっか。ところは、まあ、安定した世帯収入があるっていうことですよね。
そう、
そういえばさ、私の仕事、美容室の数も、人口密度から見ると、なんと神奈川県は、最下位なんです
よ。意外ですね。
さっくんは東京で大学生活を送ってますけど、
はい、
あの、当時の、その、友達たちっていうのはみんな弁護士やってるもんなんですか？
いやいや、少ないですよ。
そうか。
別に法学部入った人が、みんな弁護士になるわけじゃない
ので。そうなんですね。
そうなんです。
そうか、そうか。なるほどね。さて、今日はそんな貯蓄と縁の深い親権というのもメールテーマでございます。
親権の親権ね。
はい、はい、親権の親権です。番組へのリスナーさんからのメールもお待ちしております。愛知区対応の公式ページより、パッチンの2択3択宛に送ってくださいね。
ね、これに関連して、はい、財産や相続といったご相談にもお答えしたいと思ってます。
はい。
ご契約にどうぞ。
はい。気になります。というか、もう、私にとっては、お金っていうのは頭痛のネタなんですけど、今日も張り切って頑張ります。はい。
ということで、さっくんの、
2択3択この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。4.2 タッチンの2択3択、私の野田と
タッチンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはですね、どうしや A の2択3択です。これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちのというお悩みについて、タッチンが両方向から解決方法をアドバイスしてくれます。判例判決と見解が異なる場合もありますが、法律の使い方は一方向だけではありませんので、予備知識として覚えておくと便利だと思います。
よくね、法律の落とし穴とかネガティブなキーワードが出てきますが、
はいはい、
まあ、これはね、使う人によって、まあ、毒にも薬にもなるということですからね。
そうですね。では今日の同社へののお題ですけど、親権なんですね、親権と書いて、
はい、
こんな相談 名をご紹介します。
はい。
子供の身長について、旦那30、私24、子供もうすぐ2歳です。旦那の繰り返す浮気で、協議離婚か協定離婚をする予定です。子煩悩なので、子供にとっては大好きなお父さんです。旦那が収入教育環境、義理の両親の援助など、すべて整っています。私は社会経験もなく専業主婦であり、両親の援助を受けられる環境にもありません。旦那と義理の両親は親権を取るために裁判までするつもりでいます。親権の有無ではなく、子供にとっての環境や幸せについてお聞きしたいです。私は子供を手放すなんて考えられませんし、どんなに大変でも苦しくても、それでも手放したくなかったという、手放したくなかったと思う母親がいた方が、子供は幸せだと信じています。お金に余裕がなくても、毎日笑顔で暮らして、美味しいご飯を作ってたくさん一緒に遊んで暮らすことができます。私は貧しいことが不幸だと思いませんし、人間努力すれば帰ってくると思います。一般的に見て、旦那が引き取った方がいいと思いますか？何を言われても自分から渡すつもりはありませんが、毎日のように言われて私は子供を不幸にしてしまうのかと悲しくなってしまい、第三者の意見を聞きたいです。1番、親権は取るべきである。そのお母さんですね。2番、親権は遠慮すべき。3番、他の手段を考える。
はい。
うん、
これはですね、まあ、取るべきなのか、親権者になれるかなれないかっていう、ちょっと二つ別の問題がありまして、どうしても親権者になるんだっていうことでですね、うん、裁判かけて、親権者になりたいというふうに主張すればですね、この人は、お母さんで、うん、で、2歳の子供ということになると、うん、まあ、基本的にはやっぱり母親が強いですね。
あ、そうなんですね。関係を整っていなくても、うん、お母さんという存在は強いんだ。
というかね、まあ、2歳なんで、
は
あ、2歳って言うとちょっとね、はあ、まだまだ小さい子供なんで、うん、母親の存在が絶対不可欠というような見方もありますので、うん、基本的にはまあ、親権者の母親と、いうような形になることが多いと思います。まあ、虐待だとかね、ネグレクトとか、まあ、そういうような実績がなければ、多分、母親親権者になれると思います。
はぁ、そうなんだ。
ただし、それでですね、じゃあ、親権者になった後の話ですね。これは非常に問題でして、
うん、
で、実際問題、お金がね、ない。まあ、要は、貧しいことが不幸だとは思わないとかっていうことさっきありましたけど、
はい、
実はね、やっぱり、ね、貧しいっていうのは、かなりこれは深刻な問題なんですね。で、実際その子供さんを育てていく、その母子家庭のね、
はい、
親のその貧困率っていうのはよく言われるんですけど、
はあはあはあ、
今その、今年の9月、あ、失礼、6月にですね、
はい、
発表された子供の貧困率っていうのがあって、
うん、
これ 13.9%。貧困率って何かっていうと、
うん、
平均所得、国民の平均所得の2分の1以下の、
うん、
まあ、世帯っていうかね、
うん、
そのことを言うんですけど、
うん、
まあ、そう考えたときに、子供全体 13.9% なんですが、
うん、
結局、両親のいる世帯の子供の貧困率は 10.7%、
うん、
ね、
うん。
で、一人親、うん、まあ、お父さんでもお母さんでどっちもい
る
んですか、はい、一人親の子供の貧困率は 50.8%。
はい、多いですね。5倍ですね。
でしかも、母子家庭だと 60% 以上と言われてるんですね。で、なおかつ、
うん、
母子家庭の場合、
うん、
お母さんのね、所得、年間の所得の200万円以下の世帯が 40% もあるということで、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ非常に、まあ、数字をね、お聞きになっただけでも、うん、かなり生活に苦労してらっしゃる母子家庭が多いということでございます。
で、
まあ、
これ深刻ですよね。
そうなんですね。
うん、
まあ一応ね、意識調査っていうのもあって、
うん、
その、まあ要は生活が苦しいか、経済的にね、苦しいか苦しくないかっていう調査で、
うん、
まあ、全世帯は 56.5%、その人は苦しいって言うんですけど、
うん、やっぱそうですよね。
ただ母子家庭だと 82.7%、
うん。ほとんどじゃないですか。
そうなんですよ。
それをまあ、どういうふうにアシストしているのかと、
ね、
いうところが問題で
ます。で、基本的にはその養育費があるんですけど、
はい、
これね、やっぱり離婚した世帯でですね、
うん、
養育費が支払われるのが、年収500万円以上ね、父親の場合であってもですね、
はい、
支払い状況として 25% 以下と。
ほとんど払ってないじゃないですか、それ。
そうなんです。で、まあ、ただ、そもそも養育費を取り締めないっていうね、
は
あ、あ、もう、離婚するから、まあ、縁を切りたいから、養育費いらないよと。
本当やってください、皆さん。
いう人も言うんですけど、まあ、それでも必要ということですね。あと、先ほど貯蓄の話ありましたけど、
はいはい、
母子家庭においてはですね、うん、 あ、貯蓄額はね、50万円未満の世帯が 47.7%
で、あ、もう本当この日暮らしで誰もサポートしなければ本当に危険ですね、これは。
そうなんです
よ、ね。はあ、複雑です。これね、一人大地おばさまいるが、我関西人と押し付けてしまってもいる。確かに蓄えがないと自分たちに未来がないっていうのは分からないけど、それだけじゃないように思うんですけどね、なんか寂しいね、たくん。
そうなんですね。
すごく難しい話ですね。うん、
ですからまあね、一応うちでまあよく相談に見える場合にも、はい、まあ基本的にね、ちゃんとやっていけますかということを確認してからね、
そうですね。
以降の相談を受けるように
ね。そうですね。法律がジャストの味方であると、私も信じております。では、たくん。
はい。
このあたりで、
はい、
今日の曲、
曲ですね。今日はですね、はい、ノナ姉が、はい、僕の前でですね、歌ってくださった、すごくね、美しい歌声が、まだ耳に残ってますが、レデシカの、フレンズでお願いします。
いい曲でした。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートークをする三崎三崎デカトモ勝負です。
先週の山下さんは、まあ、活動内容だとね伺っていた
んですか。いやー、山下あのさゴリあれなんだっけ、山下はすごい面白い名前のさアイドル作ってたけど、
はいはい、
早く見たいです
ね。ね
そうそうそう、
11月デビューです
かね。そうね、楽しいよね。うん、
でところでね、本日のゲストさんはね、野田姉のご紹介です。
そうなんです、はい、この番組のスマイル番組の看板ガールで今月から新たにスポンサー企業として名乗りを上げてくださっているこの方にお越しいただきました。ご紹介します。藤崎さんです。どうぞ。
こんにちは。
はい、どうもどうも、こんにちは。
レディサパイチを総括運営している藤崎と申します。
はい、どうも、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
藤崎さん、なんか、実は、黒帯持ってるって聞いたんですけど、本当？
黒帯持ってます。
あ、すごい。これはさっきの看板ガールのマッキーさんが、ここだけ情報で教えてくれたんですよ。黒帯さん、何か持ってるんじゃないかなって、ちょっとね、いつからって聞いてみたんですけど、ルックさんは本当にこう、ガシッとされてて、絶対になんか、あとなんかボクサーとか何かやってたんかなと思ったんですけど、でも、今実は、メディサポアイスっていう、フリーマガジンのね、社長さんをされてるんですけど、この辺もね、後ほど聞いていこうかなと思うんですけど、はい、じゃあ、藤井さん、自己紹介の方をお願いしていいですか。
はい。
はい、
実はですね、この地域で今、東大薬局とか、介護事業をやっております。で、今回ですね、さっき紹介あったように、メディサポアイという会社からですね、このメディサポという雑誌を、今お見せしたいんですけど、なかなかお見せできないんですが。
ありますね。これ、フリーマガジンですよね。
はい、そうですね。フリーペーパーということで、地域の皆さん方に、お配りして、
はい、
医療機関とか、介護施設とか、そういったところのご紹介をさせていただくと。う
ん、これはまだまだ、こちらでは、出回っていないんですか？それとももうあるんですか、これは。
そうなんですよ。まだ3週間前にですね、この話が始まったばかりで、ほやほやでございます。
すごい、立ち上げ、立ち上げ。
それで、今年の12月、 ですね、再来月か、はい、まあ、来月早々には創刊したいなというふうに思
います。ああ、いいですね、はい。これは役立ちそうです。ドクターもいいですし、この中で働く、看護師さんとか、あと介護士さんとか、ケアマネさんとか皆さんに呼んでもらいたい雑誌ですよね。
そうですね。
はあ、素晴らしいです、素晴らしいです。
で、具体的に何市、何市、何市って決まってるんですか？
今はですね、小町市と、それから大口と扶桑町、それから江南市といった地域でやらせていただいています。
たくさん施設ありますよね。
そうですね。
はあ、そうなんですか。なるほど。じゃあ、この水里愛知がどんどんこう世の中に広まっていくということを我々も目指して。
よろしくお願いします。ね。
じゃあ、藤田さん、今日の、質問内容、せっかく今日来てくださってますから、何か、どんなことでしょうか。
はい、なんかいろいろあったんですけども、
いろいろあった。もう
一番目立たない。一番今日の朝もですね、はい、話題になった話しようと思いまして、
はいはいはい。
実は私、自宅のですね、南の空き地がですね、
は
あ、草ぼうぼうになってますよ。
よくある話ですよね。
2メートルぐらいの草があります。
しかもこの時期。草よりも高いじゃないですか。
はい、この時期になりますと、花粉なんかが飛んできてですね、洗濯物について、もう家族中花粉症と。
やだそれ。
家に帰らない僕だけ花粉症じゃないということで。そんな状況で困っておりまして、
はいはい、
で、まあ、定期的に保健所なんかに苦情を言うんですけども、なかなか草刈りって大変そうですね、刈りに行ってくれないと。
全部空き地になってて、全面に生えてるんですか？
そうなんです。
嫌ですね、これ。
で、まあ、こういうことをどうしたらいいかなと思いまして、
今日
持ってきました
。はい、なるほどな。たぶんこれはどうしたらいいんですか？ちなみに、うちのさ、はい、隣の家がさ、隣の家ですよ。四方八方が全部草ぼうぼうなんですよ。だから、同じ状況なんで、ちょっと興味深いですけど。
はい。基本的にですね、やっぱりその南側の、その土地の地主さんですね。で、この人は当然、管理してるんですけども、そこにやっぱり生えてる草に関しても、基本的には管理しなければいけないと、いうことになりますので、その草が、例えば花粉がね、すごく出てて、その洗濯物を汚したりだとか、まあ、ね、ひいてはもう花粉症になってしまう。というようなことになれば、当然それについて、その、地主さんがですね、責任を持って、場合によっては、まあ、賠償するとかですね。
それ、証拠を取っておかなきゃいけないですよね。例えば、下に通ったその証拠とか、花粉が飛んでる映像、画像みたいなの取っておかなきゃダメですか？
でね、花粉症に関しては、またね、これ、因果関係の証明が難しいんですよね。
そう
か。だから、その草が、もう本当にその隣の南側の土地にしか生えてない草の、花粉によるアレルギーだということが証明できればいいんですけど。
多分これ難しい。
基本的には多分、どこにも
生えてる。
生えてると思うんですよ。
うん、
なんで、それをちょっとその難しいんですが、ただ、その洗濯物についてしまうとかね、そういうことに関しては多分、もうすぐ隣のね、土地の間の花粉がついたということは、まあおそらくそうだろうってことになるんで、まあそれがあまりにもひどい場合にはね、それに対して、責任を取ってもらうということはできないことはないと思います。
写真撮らないとダメよね。
まあそれそうですね。で、ただし、じゃあだからと言ってですね、じゃあその隣の家に空き地にですね入ってって自分で草を切ってしまっていいのかと、
言いたくなりますよ
ね。ですよね。これは残念ながらさすがにその隣の家の土地に踏み込んでいくっていうのはちょっとさすがにね、これは違法なんで。
それってなんとか侵入法になったんですか？侵入、なんとかごめんなさい。
住居侵入じゃない、家じゃないから。
あ、そうか。
空き地だからね。住居じゃないんですけど、まあ、勝手な人のね、土地に足を踏み入れるっていうのは、あまりいいことではないので、それは良くないんですけども、だからまあ、そういうことなので、基本的に自分で切ることはできないので、まあ、切ってもらうというのを要求するしかないですね。
ただじゃあ、こう、上からさ、生えてる柿とか取っちゃダメとか、みかんとか、そういうのとか、なんか、ごちゃごちゃありそうですか？
そう。で、はい、結局、上、例えば敷地のね、境界線を通り越して、まあ、要は、木のね、枝が出てるだとか、まあ、さっきのその草のね、先っぽが出てるだとか、いう場合も、基本的には、それは、隣の人の人さんのものなので、その草も木もね。
は
あ、だから、それは勝手に切っちゃいけないんですけど、
ただ、切っちゃいたいよ。
ただ、その草に関しては、まあ、基本的には価値がないので、まあ、それ切ってしまったからといってですね、文句を言われることは多分ないと思うんですけど、やっぱりその、木に関してはね、木の枝草に関しては、まあ、基本的に屋根のね、要は、軒と一緒なんで、それを勝手に切るっていうのはダメです。ただ逆にですね、これまあよくある話なんですけど、根っこ、隣のね、 辺あの竹やぶになってて、うん、そっからあの猫が出て竹の子が生えてきたと、うんうん、
あ、竹の子が生えて、
うん、
私の嫌な方が竹の子が生えたら、これは
これはね、来てもいいんです
よ、うん、やったー、
食べられるってもいいんですけど、
え、地面から来るやつはいいんだ、
そうそうそう、
宇宙さん地面から竹の子来てません、
今のところまだ大丈夫です
、ね、願おう願おう、
見てほしいですね、だからまあ一応、はい、そうそう、土から生えてくるのは土っていう扱いをするので、
はい、
あのダメだ、まあそれは、まあ、ちょっとね、これから民法もあの改正しようとしてますので、はあ、そこら辺のところもね、ちょっとどうなるかっていうのは注意深く見とかないといけないですよね、
はあ、
今の民法ではそういうことになりますね、
草はじゃあ藤井さん切っても大丈夫です、草はちょっと
待
って、
はい、
だけど、まあ、でも、マッチとかではダメですよね。
うん、だからまあ、それ切られたらちょっと困ると、ちょっとね、はい、ちょっと高級感のあるものを、ね。
マッチ生えてない三崎さん。
生えてないですね。
はい、です
ね、
まあ、生えるっていうかね、植えたようなものね。
うん、
植えたものだとやっぱり価値があると思ってるから、うん、その辺の人は文句言ってるかもとか、まあ、
草
に関してはね。
切っちゃってもいい
と、うん、
いやー、あのさ、セイタカアワダチソウでしたっけ、はい、黄色いあの、可愛い花。だけど、はい、ちょっと喉に入ると良くないっていうのもあるじゃないですか。
はい、
ああいう危ない草もいっぱいあると思うので、
うん、
ほんとこれは、まあ、でも、どこに相談したらいいんですかね、こういうのって。その、地主さんがやってくれない場合って。生活なんとか課ですか、これって。
そうですね。まあ、ちょっとその、地によってね、差は違うと思うんですけど。まあでも、そこら辺のところはね、やっぱり、市に仲介を頼むというようなことだと思いますよね。
うんうんうん、なるほどね。
はい、
藤井さん、なんか分かっていただけましたか？
ありがとうございます。今後また連絡取ってみます。
そうですね。はい、はい。はい。東小林の医療福祉の活性化と雇用促進、藤井さん、メジサポアイスの方も頑張って立ち上げ大変だと思いますけど、やってください。そして、法律などでご相談の際は、このタッグにね、武田総合法人様で、ぜひ連絡ください。今後も長いお付き合いでお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あり
がとうございました。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
まもなく2時半になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきました、たっくんの2択3択。エンディングテーマ曲は半田健人さんの10年ロマンスです。
先週半田健人さんのニューアルバムのことに触れまして、うんうん、番組でご紹介するっていうことでしたね。
はい、そうなんです。で、あんまり、まあ、お時間もないんですけど、2週にわたってちょこっとずつ紹介しますね。11月の1日リリースの半田健人、ホームメイドからですね、実はリクエストが来てるんです。ルッキーさんという方からなんですけど、うん、東京タワー、親父たちの晩かというのをリクエストですね。半田健人さんの曲の中で一番音源化してほしかった曲です。ニューアルバムのホームメイドに収録されてるのが分かったときは、飛び上がるぐらい喜びましたって、この人相当不安ですね。きっと、仮面ライダーの頃からですよね、きっとね。はい。僕はまだ10代ですわ、ほらほら。年を重ねて自分の人生を振り返ったとき、この曲の親父のようになりたいなぁと思いまーすって、どんな曲なのこれって、ちょっと気になりますよね。聴いてみましょうね、この曲。
優しすぎれてる 東京タワー時間に合わせるように時を重ねて自分らしく生きてたつもりだ気づけばどこかの風にさらわれた朝まで遊んだ街の交差点もうそこに二人の影はないテールランプが吸い込まれてくそんな黒した東京タワース
カイツリーではなく東京タワー、
ね、そういうとこ親父なのね
多分この最終電車がもう何だったっけ最終電車でみんな違う方向に帰ってきて、ね、夕焼けどころではない騒ぎでした
そうです
はい、最終漂う
なんか
ネオ
ンめっちゃ
浮いてますねで、ね、今まだ藤崎ちゃん座ってくれてますけどどうですか聞いてというか半田健太さん知ってる
知ってますよ。
あ、よかった。
はい、
うん。見てた仮面ライダー。
見てました、見てました。
あ、そうなんだ、どうだった
もう大ファンです。
あ、そっか。そう、ほんと、オンタイムで見てた、半田健人だから、この番組と絡みがあるって言ってて、ちょっと嬉しかったん
です
よ。
あ、びっくりですね。
びっくり、ほんと。で、メッセージもらってるもんね、たくさん。
そうですね。
そうそうそう。はい、で、実は半田健人さんなんですけど、はい、このホームメイドっていう、このアルバムですね、うん、全部ご自身の作詞作曲本曲までやってるでしかもこれは録音からミックスまで全部自宅で仕上げたんですって
それは話題性もありますね面白い
自宅だからホームメイド宅録ですよ ね,
そうね
で宅録ってその2択3択だからちょっと番組名にも関係があるような
まだ絡んできましたね
人材にというか本当にメガヒットしてほしいですよね
そうですね
はい。はい。こんな感じで、今日ね、せっかくゲストで藤崎さん来てくださったので、どうですか喋りきれましたかごめんなさい。野田のあんまり上手ないかもしれないですけど、何か言い残したこととかあったら、せっかくマッチのところに聞いてるから。
結構楽しませてもらいました。
本当
はい。
うん、
宣伝していいですか
宣伝して、はい。
メディサポ雑誌ですね。はい、こちらの方は、12月以降に、地域に、発信をいたしますので、
はい、
皆さん、役立つ情報をどんどん発信していきますんで、手に取ってみてください。
どういうところ、なんかお金というのを取っていくって感じなんですか
そうですね。大きな病院さんとか、
はい、
野田での美容室とか、
はい、
それからスーパーとか、野田での美容室だけじゃなくて、いろんな美容室にも置いてありますので、
はい、
なるほど。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日も本当に素敵なゲスト、藤崎さんでした。
ありがとうございました。
はい、そして番組ではあなたの見たき観測も募集しています。次週のメールテーマはなんと、クレームです。職場、学校、出先で思わぬクレームに遭遇した、なんていうこと誰でもあるのではないでしょうか。
ね、モンスター何々なんて言われる時代ですから、
はい、
法律に関わる立場としても避けては通れない案件ですね。
そうですね。はい。愛知北 FM の公式ページから、さっきの2択3択あたりに送ってください。もう、その後はどんなことでもいいですよね。
そうですね。
うん、はい、これどうなんだろうって、はい、意外に今日の藤崎さんも何も話すことないようなんて最初言ってたけど、ちょっと考えればね、アイデア出てくると思います。
はい、
はい、皆さんのお役に立ちたいです。ということで、次週10月23日もお昼2時にお耳にかかりましょう。では、また来週
この番組は
武田孝弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。